Welcome to podcast KBS from Kyoto. Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストを招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話をしていただきます。今日のゲストは写真家の田村直子さんです。田村さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずは田村さんのご紹介をさせていただきます。田村直子さん、写真家、徳島生まれ、京都とパリに、住まれています。同志社女子大学英文学科卒業後、裏千家財団、これ今日庵国際局を経て写真と美術に転向ということで、なかなかこのキャリアも興味深いですが、1998年初個展 Anywhere Out of the World、京都でされた後に、2010年以降はソロールの森ほか、展覧会、上映会を国内外で開催されています。また日仏、舞台芸術家、や映画監督、そして音楽家など、様々なアーティストとのコラボレーションで写真や映像でのインスタレーション、新聞、文芸誌などの写真連載執筆も手掛けられています。2004年に写真集ボイス、そして NHKBS 美術番組男前列伝で全15回15名の俳優ミュージシャンを撮影、2012年には写真集、アティテュードを刊行、同年6年間毎年滞在したフランスの精神病院での写真と文をまとめたソローニュの森、今日のテーマにもなりますが、を医学書院から、刊行されています。ということでですね、まあ、この番組、福祉とか医療とかっていう領域と表現活動っていうところをこうクロスしながら話す話なんですけども、はい、このソローニュの森の話に行く前に、うん、今ってパリに住んであるんですよね。
そうなんですよ。今年のね、4月からパリに今、うん、はい、行っていて、ずっと住んでます。
あららららら。今日はたまたま京都に、ね、帰ってきていただいているので、
そうなんです。
なんとかこうご出演いただきましたけども、実は昨年横浜で、ね、はい、ご一緒させて、いただいたりとかですね、うん、しまして、まあ、田村さんのこう写真集ですね、ソローニュの森、僕もとっても感銘を受けて、うん、ぜひこの番組出ていただきたいなと思ったんですけども、
ありがとうございます。
今パリではどんなお仕事されてるんですか？
仕事というか、そうですね、4月から、長期滞在ができる理由になったのが、はい、うん、今パリ市とか、まあ、パリ市が持ってるアトリエがあって、アーティストレジデンスっていうのがあって、はいはい、で世界各国、まあ、世界中から、まあ、アーティストと音楽家が、うん、そこに滞在して制作活動をするっていう場所があるんですね、うん、はいはい、で、まあ、そこのスペースに、うん、まあ、まあをいただけることになって。
素晴らしい。
そうなんです、うん、それで初めて、まあ、うん、長期滞在としては初めてなんですけど、はいはい、そこで今自分自身の、うん、制作とか、うん、そういうのをやって、
なるほど、
過ごしています。はい
は
い、
その制作のテーマっていうのは結構いろいろですか？
そうですね、うん、もう行ってからもう慣れるまでもちょっと結構大変だったんですけど、うんうん、まあ徐々に、まあ、新しいことにもチャレンジしようと思って、はいはい、写真が もちろんメインなんだけれども、うんうん、写真のカメラを使った映像とか、はい、短編映画とか、はい、そういうことにもトライしようとしていますし、うん、大きなテーマとしては今までもやってきたんだけど、まあ、夢と狂気のような、はいはい、
夢と狂気ですか、
のようなことも大きく捉えつつ、うん、まあ、撮影をしたり、はい、まあ、準備というか、なるほど、うん、やってます。
じゃあしばらくはまたこれ収録終わったらパリに帰られる、
うん、そうなんですよ。なんかね、
本当忙しいですね。
そうなんですよ、もう帰る予定だったんですけど、うん、はい、 いやもう少しやっぱり続けてみたいっていう、うんうんうん、まあ、頑張ってみたいなというふうに思って、はい
は
い、
なるほど、はい、パリに今行かれてる時に、うん、なんか連載とか確か僕ね、うん、なんかこう田村さんのホームページとかいろいろ見てたら、はい、共同通信でしたっけ ね、
そ う、 ですね、
ん
うね、うん、
そういうふうなものも見てたんですけども、結構いろいろこう、うん、プロフィールでも書きましたけども、写真文とか、うん、そういったところでも写真連載とかを結構やられてるんですね。
そうです、うん、時折ですけど、うん、もともとやっぱポートレートとかもすごく興味があって、うん、はい、撮っていたので、うん、今回はその、まあ、同時代にパリにどのような人が住んでるか、ほほほほ、そして日本人が、はい、どの今ね現在どういう活動をしているかっていうようなことを含めて、うん、ポートレートと、まあ、インタビューじゃないけど、はい、そういう出会い、うん、それをなんか載せさせてもらってるんですけどね。なるほどなるほど、うん、
ちょっとだいぶ遡ったことを聞きたいんですが、うん、いろいろね、まあ、大学卒業されてから、また財団でお仕事されたりとか、はい、まあ、主にこう文化に関わることっていうのはずっと関わってこられたと思うんですけども、うんうん、写真ですね、はい、っていう表現っていうのにこう向かわれたっていうのはある、うん、割とこう具体的なきっかけとか、この時期に写真っていうのを始めたっていうのははっきりあるんですか？
そうですね、なんかね、大学の時、まあ、文学、うん、英文学とかやってて、海外のことにもすごい興味あったんですね、はい、で日本文化をどこまで私知ってるんやろうと思って、うん、でもご縁あってお茶の世界に、はいはいはい、まあ、働かせてもらっていて、うん、そのあとそのずっとそれを通して美術にはずっと興味があったんですね、はいはい、でそう写真にはそんなにも深く興味を持っていなかったんです、うん、はい、実は。
あ、そうなんですか。へー。
でもある時に、なんかライカのカメラを覗かせてもらったことがあって、うんうんうん、もちろんそれまでにいろんなカメラで、はい、コンパクトカメラとかでよく撮るのは好きだったんだけど、うんうん、その時にファインダー越しに覗いた世界っていうのが、うんうん、なんかもうすごい離れなくなっちゃって、なんか不思議な、はい、なんか何かが表現したじゃないけど、はいはい、その時からなんかこう写真に興味を持って、うん、写真そのものもじっくり見るような時間を持つ、
いろんな人が撮られた写真にの見方がちょっと変わったんですか？
変わったんですよね。そしてもうぐいぐいぐいって引っ張られて、
う
ん、
そうですか、
はい。
その時はご自身では主にどういった対象とやってたんですか、うん、人だったりとか自然だったりとかっていうと結構はっきり、
そうですね、日常的なことからまず撮っていたし、とにかく撮るのが楽しかったっていうのもあるし、うん、初めてなんか一眼レフとか買ってみたりして、うん、
はいはい、
そっからですね、
初めて一眼レフ買って普通にカメラ、本当にカメラ始めたって感じのエピソードを聞けて、田村さんからこれ結構田村さん知ってる人からしたらすごくこう親近感が湧いたんじゃないかなと思うんですけども、これまあソロールの森シリーズが至る前に、はい、一番最初の展覧会が京都で1998年、
はい、
に初個展、これ Anywhere of the World っていうのは、これ日本語でどういう意味なんですか？
この世の外へならどこへでもっていう、
この展覧会で撮られた写真のテーマっていうのはどういうテーマだったんですか？
これは私がだから写真を始めたいなっていうか、うん、写真にすごく近づいた頃から同時に夢日記とかつけてたんですよね。で、はいはい、仕事とかもそれまで仕事辞めて、うん、でなんかこう写真でどういうことができるかっていうよりも、なんか、うん、夢日記もつけつつこう同時にこう絡んできて、
うんうん、
で写真でそういったなんていうかな、非日常的な世界のようなものをなんかできないかなっていうようなところにつながっていって、うん、はいはい、それからですかね。
なん
かそれでこの世の外へならどこへでもっていうのは、うんうん、やはり今までこう、まあ、組織の中だったり、はい、そういうところでこう生活をしてきて、はい、自分が個人になった時に一体何ができるんだろうっていうようなこととかも、うん、なんかふと思ったり、はい、いろんなポイントがあったと思うんですけど、はいはい、そういうことからなんかこう手探りで始まった、うん、
なるほど、
感じですね。
はいはいはい、うん、そうかそうか、個人になった時の感覚、その時の自分の置かれてる環境と、うん、まあ、先ほどの夢の話とかっていうのはいろいろこう混じって ている状況の中で生まれたんですね。そうですか。で、まあ、その後、いろいろ、まあ、写真集もですね、はい、たくさん刊行されてるんですが、この、まあ、今日のテーマ、一番お話ししたいなと思ってるのが、はい、2012年に、まあ、写真集、うん、ソローニュの森、
はい、
出されたわけですけども、うん、このソローニュの森の舞台になっている、
はい、
ラボルト精神病院、
はい、
まあ、フランスに、うん、ある場所だと思うんですが、はい、こことはどういう経緯で出会っていくというか、
そう、ラボルト精神病院という、うん、まあ、場所についてはそんなに詳しく知らなかったんです、
はい、
で、私なんかエニア・アウト・オブ・ザ・ワールド、うん、そのシリーズで、はい、目で触れるとか、うん、そういったこう同じようなシリーズを割と展覧会で発表してた頃に、はいはい、ある、まあ、方が展覧会にいらっしゃって、
うん、
でその方が突然京大病院の、うん、喫茶店があって、うん、正面玄関入った大きなところあるんですけど、はい、食堂喫茶、うん、でそこで私のその作品を展示してもらえないですか、
病院で
っていうような提案をいただいたんですね。で、まあ、じゃあ四季を通して色をテーマにして、うん、四季を通してじゃあやってみましょうかっていう話になって、うん、15ヶ月ぐらいやらせてもらったんですね、
はいはい、長いな、
うん、そう、
1年3ヶ月ほど本当四季をずっと、
そうですね、まあまあ、
病院にとってもこれかなり実験的な取り組みだったんじゃないですかね、
うん、本当になんか空間を変えてみたいっていうような、うん、まあ、ことだったので、じゃあ一緒にじゃあトライしてみようっていう、はい、話をして、
うん、
でその時に一般病棟の方だったんですけど、はい、精神病棟の方とかももちろんできればいいなと思ってたんですけど、うん、まあ、それはちょっとできなくて、
うん、
でも、まあ、そんなことがご縁で、病院についての空間とか、その例えば写真っていうね、一つの、まあ、フレームがあるじゃないですか、はいはいはい、写真って、
はい、
それの窓と見立てた時にどういうことが起こりうるかなとか、うんうん、そういったことをいろんな方と話し合ったりもしてたんですね、うん、で、まあ、そのなんかずっと流れで、ある日ラボルト精神病院の院長先生が日本に講演にいらっしゃるということで、はいはい、それで、まあ、講演会に聞きに行ったっていうのが、うんうん、まあ、一番最初のきっかけは、
なるほど、なるほど、うん、そうですか、
はい、
そこの講演会で直接その院長先生とお話をすることになったんですか。
いえ、まずは講演会をもちろん聞かせていただいて、うん、その時になんかこう医療の話で難しい、うん、専門的な話ばっかしなのかなって、
まあ、イメージしますよね、そういう先生来て話すことやったらね。
そうなんですよ、うんうん、だけどなんか本当に なんていうのかな、その例えば何か物を作ったりすることでも、うん、いろんな枝葉に分かれたことを考えて、うんうん、それをこうまとめていくっていうようなこともあるんですけど、うん、
はい、
そのウリ院長も、
うん、
なんていうのか、文化とか音楽とか建築とか、うん、もうそういったこう医療のことだけじゃない、うん、いろんな分野のことをつなぎ合わせて、うん、考えなければ、うん、その人の複雑なね、
はい、
なんかことはもうわからないみたいなこととかを、うん、まあ、おっしゃってたんですけど、うん、すごいなんかそのそういったことにもなんかなんていうか、うん、自分の中でもすごい共感って言ったらちょっとあれだけども、ははははは、そういう部分があって、
うん、
そしてポートレートを撮らせていただいてたんですね、はい、でその時の人となりとかも知った上で、うん、私の一冊目の写真集で最初言った夢のシリーズという、はいはい、夢のシリーズというか、まあ、うん、割と曖昧なイメージのシリーズがあるんですけど、それをお見せして、うん、でなんかある時にじゃあ、まあ、フランスとか来る機会があったら、うん、来てみたらっていうようなことが、うん、もう本当に具体的に言うとそういうきっかけなんですね、うん、
なるほどなるほど、はい、そうですか。で実際まあ行かれて、うん、まあ、写真をですね、まあ、撮っていく、あるいは滞在をしてっていうふうなことになるとなる、はい、うん、そういう風になっていくと、うん、やっぱり現実的に、こうね、急にこう、目の前に1日だけいるとかだったらいいけども、
うん、
まあ、何週間行ったりとか、また行ったりとかする中で、で、あの写真集が生まれたと思うんですけども、
はい、
すごくこう写真集の中でも、まあ、慣れていくっていうか、
うん、
あの現場の中にこう、ちょっとずつ自分自身が、身を置いて、馴染んでいくのに時間がかかったんだなっていうこととかが、うん、すごくいい意味でね、こうじわじわじわじわ感じられるんですけども、
はい、
なんかこう滞在している中で最初からこう写真を撮ってまとめていこうみたいな思いはあったんですか。
いやいや、もうそれはなくて、
うん、
まず、まあ、 その精神病院、フランスにある精神病院を訪れるっていう、まあ、ことが一つの、
まあ、ひとまずどうであれ訪れる。
そうですよね。うん、そうだったんです、本当に。うんうん、で、ちょっと遡ると、はい、本当になんかその、さっき話した具体的な、出会いとか、以前にも、はいはい、自分の作品もそういう夢のこととかやっていたし、うん、あといろんな文学から、精神にか、うん、関するというかね、うん、そういう、分野には興味あったし、演劇とか見ても。
なるほど、なるほど。
で、そういうのがもうずっとこう、つながって、うん、なんかラボルトにたどり着いたような感じ、まあ、後から考えるとだけど、うんうん、で、一回行ってみたときに、なんかやっぱし、もう一度来てみたいなと思って、うん、ここは何なんだろう一体っていうような、うん、なのでそのすごいこう写真集を作るっていうようなことはもう全然予想とか予定とかももちろんなくて、なん、
はいはい、
で自分のなんかこう、うん、感情というか、うん、もう少し知りたいとかもう少しこの人と話してみたいとか、うん、そういうことがあってもう一回行きたいですっていうような、うん、ことになってでついに毎年行ってしまったっていう感じなんです。
なるほど。どれぐらいの期間行ってらっしゃったんですか？
2005年に出会って、うん、はい、2006年に、行って最初はね、うん、3日間ぐらい滞在、
うん、はい、
でそれで精一杯だった、
うんうん、
で
精一杯っていうのはなんかこう、うん、それは時間的に物理的にそうです、気分的なもんですか？
まあそう、全部含めて、それから私は医療の現場で働く人間ではないので、うん、やはり、そんな場所をね、与えてもらうっていうのも、結構大変なことですし、うん、はいはいはい、
なるほど。
やはり、ウリ先生が興味を持ってくれて、うん、私の滞在を許可してもらうっていうことも、はいはい、とても大きな、
うん、なるほど。ああそもそもね、そうですよね。
うん。
うん。一人の、まあ、写真家っていう肩書きの、
そうです。
ね、
う
ん、人が日本からやってきて、滞在をできるってこと自体が、なかなか一つのね、うん、うん、すごいことだなと思うんですが。
そう。で、そこにやっぱり、場所にも限りがあるわけですから、うん、研修生の方とか、いろいろこう、いる中で、うん、私はほら、うん、ね、実際、うん、そこで何ができるか、うん、全くわからない状態で、うんうんうん、場所も時間ももらうっていうのは、はいはい、やはり難しい、うん。そんな簡単なことではないと思うし、うんうん、プラス、結果、わからないじゃない、う
ん、ですか、ね。何ができるかもわかんないし、別に何もできないかもしれないし、うん、ってことですもんね。
そう。だ、うん、からそれをなんか許容っていうか、してくれたのはすごく良かったですし、うんうん、あと、やっぱり、まずはやはり、どう接していいかわからないっていうのも、うん、私自身がそこの場所に行って、はいはい、で、そういうことがあって、まあもう3日以上は、やっぱちょっと厳しいなっていうのが正直あって、うんうん、そこからもう毎年少しずつ伸ばしていって、っていう感じでしたね。
もうちょっとその3日間いる中で、どうやって語ったらいいかとか、どう、うん、わからないんだけども、もう1回行ってみたいって、まず1回行った時に思われたんですよね。
はい。
うん、そこがすごくこう、まあ、次、また次っていうふうに、6年ほどの、その滞在期間っていうふうに繋がっていくわけですよね。
うん、だから、本当に短い期間の滞在であっても、うん、やはりこう、なんていうのか、例えば3ヶ月間ずっと一緒、うん、半年間ずっと一緒っていうのも、うん、まあもちろん大事だけれども、うん、毎年ね、同じ、人とね、はい、会ってね、うん、こう、変わっていく様子を、うんうん、まあ一緒に見て、過ごすっていうのも、はい、まあ、良かったんじゃないかなとは思ったんですけどね。うん、
なるほど。うん、ちょっと次回の放送でも、詳しく、はい、まあ僕ももちろん写真集、今目の前にもあるんですけども、写真集とともに、ちょうどね、横浜でもですね、ご一緒させていただいたときに、うん、上映もされてましたよね、あの時ね、
はい。
ちょうどね。で、まあそういうところで、一つ一つのその映像から受けるインパクトと、このまあ本が持つ一つのまあ社会的な背景みたいなことがいろいろあると思うんですけども、うん、はい、まあちょっとその具体的なことをいろいろ僕の方からまた触れていきたいなと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、田村直子さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、そろそろお別れの時間です。田村直子さんの話いかがだったでしょうか。来週も引き続きゲストに写真家の田村直子さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。